おはようございます。デボーション TV の時間です。今日の箇所は、族長や、民衆の一人が罪に陥ってしまった場合、その、罪の、清めるための方法が書かれているところです。では聖書を朗読していきましょう。
レビ記4章22節から35節。民衆の一人が主がしてはならないと命じたことの一つでも行って気づかずに罪に陥ってしまったが、後になって責めを覚える場合、または自分が陥っていた罪が知らされた場合には、その人が陥っていた罪のために捧げ物として傷のない雌ヤギを連れてくる。そしてその罪の清めの捧げ物の頭に手を置き、全焼の捧げ物の場所で罪の清めの捧げ物をほふる。祭司はその血を指につけ、それを全焼の捧げ物の祭壇の四隅の角に塗る。その血はすべて祭壇の土台に流す。交わりの生贄から取り除かれる場合と同様に、その脂肪はすべて取り除く。祭司は主への香ばしい香りとして、それを祭壇の上で焼いて煙にする。こうして祭司は、その人のために、なだめを行う。そして彼は許される。
前回もお話ししましたが、このレビ記の、テーマは、清さです。レビ記19章の2節には、あなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものでなければならないと書かれています。なぜ神は私たちにあなた方も聖でなければならないと、言ってるのかというと、神は私たちと生きた交わりをしたいと願っておられるから神はそう言ってるんですね。そして第一ヨハネの1章、3節4節には、神と交わるときに私たちの喜びが満ち溢れると書かれています。つまり神は私たちに喜びを持って生きてほしいと、その喜びが満ち溢れてほしいと願っておられるわけです。そこで私は、少し考えてみました。ここ最近何で喜んだかなっていうことをいろいろ思い返してみたんですけれども、私の30年来の親友にですね、インターネットが少し苦手な友人がいるんですけれども、まあ、その友人はインターネットは苦手なんですけれども、インターネットショッピングがとっても大好きで、いろんなサイトをネットサーフィンしては、ことあるごとにいい商品を見つけて、私に、どこどこのウェブショップで、代わりにこれを買ってきてほしいと頼んでくるわけです。で、この前も、何か珍しいネジを見つけたので購入してほしいということでお願いされまして、で、私も探して、それをまた購入し、ウェブショップで購入して、友人にまた渡しました。で、まあ、結構ですね、頻繁にそのお願いがあるわけですよ。たまにではなくて、結構頻繁によくお願いされるので、まあ、結構な時間を割いて、まあ、普段仕事をしてますから、その合間を縫ってだったり終わってから購入して渡すんですけれども、まあなぜそんなことをするかというと、まあ友人がですね、その珍しいネジを見て、まあ嬉しそうな顔をするわけですよね。で、そういうのを見てると、あ、まあ少し難儀してよかったなとか、まあちょっとした本当に、時間の犠牲ではあるんですけれども、友人が喜ぶ顔を見るのはとても嬉しいですよね。そこにまた喜びが心にあるわけなんですけれども、でも、私たちのこの天の父は、まあ私が割いた少しのちっちゃなもう犠牲よりも、本当に何倍も何倍も大きい、犠牲を払って私たちにその愛を示してくださっていますよね。自分の子を十字架にかける、 私たちのこの罪を清めるための捧げ物として自分の子供を十字架にかけて私たちの関係を回復したい、生きた交わりができるようにしたいと、そこまで願うほどに、思うほどに、それを実際に行動に起こすほどに私たちのことを愛してくださっている天の父で、私たちと生きた交わりをしたいと願っておられる父、神はそれを私たちに喜んで欲しいと願っているんですね。で、冒頭でお話しした第一ヨハネの一章の三節、四節の、この神と交わるの交わるという言葉は、コイノニアというギリシャ語が使われているんですけれども、これは命を共有するという意味があるんです。つまり、神と私たちはその命を共有する。つまり永遠の命をいただいている。そのイエス・キリストの十字架で私たちの罪の身代わりとなってくれたおかげで私たちは永遠の命をいただけて神と生きた交わりができる。またそのいつでも神の御前に出て祈ることができて、その愛をいつでも受け取ることができて注がれて心に平安が与えられている。そのことをもっと神は喜んでほしいと願っていると思います。で、私たちもそれを喜ぶときに、神は私たちが喜んで、その賛美の生贄を、感謝の生贄を捧げるときに、もっと神は喜んでくださる。この、愛のない、また罪人で汚れた私たちが、神を喜ばせることができる。これはすごく幸いなことなんじゃないのかなと、思います。こんな私たちでも神を喜ばすことができるんです。ヘブル人への手紙のですね、13章の15節16節を、お読みします。それなら私たちはイエスを通して賛美の生贄、皆を称える唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか。善を行うことと分かち合うことを忘れてはいけません。そのような生贄を神は喜ばれるのです。アメン。私たちはこのイエスを通して賛美の生贄、この皆を称える、この唇の果実を神に捧げようではありませんかと、ヘブル人への手紙の著者は進めています。でも、私たちは、もともと愛がないので、そうすることができないことが多いですし、実際に善を行うことが難しいですよね。また、人々と何かを分かち合うことが難しい、とてもチャレンジの時が多いですよね。それは私たちに愛がないから。でも、神は愛です。で、神が愛です。でヨハネの福音書の15章には、イエス・キリストが私に留まれば、留まっていれば、身を結ぶと言っています。で、その実を結ぶ、その実とは、御霊の実、つまり愛です。私たちがイエス・キリストに留まっていることによって、愛が私たちのうちに生まれます。その愛をもって、善を行うことができて、また人々といろんなものを、またいろんなことを分かち合うことが、できるようになります。私たちは、この神と、この同じ命を、永遠の命を共有しているということを、もっと喜びましょう。そして、この満ち溢れる喜びを、もうたくさんの人たちに伝えていくために、前進していきましょう。 ではまたお会いしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。